春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。今日は2月の23日ですね。昨日からというかもう1週間ぐらいずっと休んでる息子なんですけどもね。今日も中学休みまして、やっぱりなんかインフルエンザっていうのは怖いですね。さっきラジオ聞いてたら、インフルエンザ B 型ってやつですけど、これ息子と同じやつなんですけど、2人ほど亡くなってますね。怖いですね。皆さん、まだ引いてる方ね、早めに治すようにね、気をつけてください。今日は何の話しようかなと思ったんですけども、先ほどですね、昼飯を食べようと思った時に、いつも水屋の引き出しのところに、フォークとかナイフとかスプーンとか置いてるんですけども、いつの頃からか、私が一番お気に入りだったスプーンがなくなってるんですね。で、それがね、なんてことない、プラスチックのですね、白いやつなんですよ。まあ、多分どっかのおまけでもらったんだろうと、思うんですけどね。で、ないと。どこ行ったんだろうと。結局、なかったんです。いろんなスプーンありますよね。当然金属でできたやつとか、木でできたやつとか、まあ、いろんなのありますけどね。一番食べやすかったんですよ。大きさもちょうど良かったし。でね、何なんでしょうね。私、スプーンで、例えばピラフ食べたりとか、スープなんか特にですけどね。飲みにくいっていうんですかね。食べにくいんですよ。どの大きさのやつも。まん丸のやつあるでしょ。あれ一番最悪なんですけど、あれで大きいやつあるでしょ。フランス料理とかでスープを飲むやつですね。あれも嫌いだし、カレーライスによく使う、ユリゲラがひん曲げてたやつね、スプーン曲げでよく使われるようなやつ、あれもなんかね、使いにくいんですよ。なんででしょうね。口の形が私変なんでしょうかね。なんか食べにくくてですね。で、そのどっかからもらったやつね、であれね、後でずっと考えてたんですけど、おそらくあれ王将でもらったんですね。王将でピラフかなんか買った時に、あ、チャーハンですね、買った時についてきたやつだと思うんですよ。お持ち帰りかなんかの時に。あれがね、大きさといい、なんていうんですかね、深さといい、もうちょうどいいんです。縦の長さと横の幅とね。まあ、持つとこなんかプラスチックだから、持ちにくいといえば持ちにくいんですけども、長さといいね、もうすべてにおいても、すんごい使いやすかったんです。こぼすこともなく。食べるときね、すっごく実用的なね、スプーンだったんです。すんごく悔しくてですね、でもまた王将行こうかなとかって考えてるんですけども、で、なんだっけ、何の話だっけ。あ、とにかくそれがなくなってまして、で、今日は、スプーンについて喋ろうかなと思っております。スプーンと言ってね、一番最初に思い出すのがですね、私は太宰治さんの斜陽っていう小説、これ皆さんご存知だと思いますけどね、私本読まない人なんですけど、これだけは友達に勧められましてね、最初に読んだおそらく文学作品だと思うんですけども、この斜陽の中の出だしのところがこんな感じなんですね。朝、食堂でスープを一さじ、すっと吸って、お母様が、あっと、かすかな叫び声をお上げになった。髪の毛？スープに何か嫌なものでも入っていたのかしら？と思った。いいえ、お母様は何事もなかったようにまたひらりと一さじ、スープをお口に流し込み、すまして、お顔を横に向け、お勝手の窓の満開の山桜に視線を送り、そうしてお顔を横に向けたまま、また ひらりと一さじスープを小さなお唇の間に滑り込ませた。こういうふうな出だしなんですけどな、ここのとこのなんか スープを飲んでいるこのスプーンって後に出てくるんですけど、で今回スプーンというタイトルで書いてるんですけどね、なんかすごい印象的でしたね、これこの後はもうどんどんひどい話になっていくんですけども、この小説のね最初の部分をね、スプーンをこうスプーンのこと考えると、まああんまスプーンのこと考えるってことはないんですけど、スプーンを思い出すともうまずこれ浮かびますね。スープではこれ浮かばないんですけどね、コーヒーとかを入れる時のスプーンでもあれで結局すくってこうインスタントコーヒーとか入れますでしょ。でこういつも使ってるやつじゃないと、コップとこれコーヒーの場合ですけどね、コップとそのスプーンがいつものじゃないと分量が違うんですよね。でその微妙な違いがすごく嫌でしてね、あまた美味しくないのができたと思ってね、で今日はなんかねちょっとちっちゃめのスプーンで、でその目検討で入れていつもと同じぐらいになるだろうと思って入れたんですけどね、で今飲んでるんですけど、これがなんか違うんですよ味が、なんかね、だからもう常にこうスプーンとか何でもそうなんですけど同じものをこう常にね、使っていたいというのがありませんかね。そういうのレンゲっていうのは、まあスプーンの種類の一つですよね。ラーメンとか中華料理なんか食べるときにね、出てきますけども、あのレンゲっていうのも最初なんでレンゲっていうのかなと思ってたんですけど、レンゲの花の一つ一つがもう穴形してるんですね。あれでレンゲっていうんですよね。レンゲをね中華料理なんかで出てきますでしょ。であれもなんか食べにくいですね、あれなんだろう、私だけですか食べにくいのは。レンゲってもうちょっとなんかもうちょっとだけちっちゃくした方が食べやすくないですか。私だけですかこう言ってるのは。もうねなんか自分で作って食べたいぐらいですよ、あのスプーンに関しては。なんかちょっと大きすぎてね、なんかね気に入らないんですね、あとあれあるでしょ、なんか木でできたやつ、これラーメン屋とかでね、なんかそういうチェーン店みたいなラーメン屋とか行くと、このどう言ったらいいのかな、お玉みたいな形した木でできたやつがあるんですよ。でこうスープをそれですくって飲むんですけども、あれもなんかね飲みにくい、まあ、木でできてるのはとてもいいと思うんですね、あんまり熱を通さないからそれはいいんですよ。熱いねスープの中にこう突っ込んだまんまにね、鉄のやつとか突っ込んだまんまにしといたらすごい熱くなりますからね、だからそういう意味では木でできてるって非常にいいと思いますけどね、浮いたりもするしね、だけどあれはなんか形的にどうも気に入らない。あれはどうした方がいいかな、形も変えるべきだと思うな。まん丸でしょ、でなんか無造作にこう削ったようになっててね、なんか八角形みたいになってて、あれもなんかねちょっと工夫できないかなとかって思うんですけどな、まあ形はまあそんなもんですかね。まあどれもだからねあんまり気に入ってないんですよ、スプーンというのは。でだからこう食べるときにスプーンで食べるものとかが出てくるとお店なんかでね、だいたいブーブー怒ってますね私、食べにくい食べにくいって言って、まあ、言葉でもさじかね、スプーンとかいうのが出てくる言葉がありまして、例えばサジを投げるなんか一番有名でしょうね、サジを投げる。私は面倒見は悪い方なんですよ、長男のくせに。面倒見とかはいい方じゃないんですけども、結構世話焼きでして、で気に入った人に対してはとても世話を焼くところがあるんですけども、もう面倒くさくなってくるとね、とかもうどんだけこう世話してもダメな人っていうのはいるじゃないですか。でそういう時はもうすぐサジ投げちゃうんですね。 もうなんかもうどうでもいいやみたいになって、すぐサジ投げちゃいますな。まあ早いですよ。最初はねすんごい世話焼くんですけどね、世話焼くっていうか構うんですけどね、もうなんか反応悪いなと思うとすぐこうサジ投げちゃうとかありますね。これ悪いとこだと思いますね。うん、であとねサジといえばサジ加減、うん、さっきのあのコーヒーの話なんかもそうなんですけども、まあそういうもんだけじゃなくて言葉なんかでもありますよね、サジ加減っていうのが。ここまでは言っていいんだけどこれ以上はちょっとやばいとか、ネットなんか分かりにくい時ありますよね。だから私めったによそでは書かないようにしてるんですけど、自分とこでも失敗する時ありますからね。まれにですけど、ほんとさじ加減失敗して、で、こう冗談にならずになんか怒らしちゃったりとかね、マジで取られたりとかね、で、そういうことよくありますんでね。これも難しいですね。そのさじ加減、ほんとさじ加減って感じですよね。もうちょっとしたことですからね。ちょっとした書き方を変えただけで、すごくなんか冷たく見えたりとかね。なんか敵意を持ってるような書き方になったりとかしますからね。全然そういう意図がなくてですよ。普段通り本には書いてるつもりなんですけども、たまにそういうさじ加減間違えてですね、相手に不快な気分させるとかっていうのは結構ありますね。また逆に食らう時もありますね。相手がさじ加減間違えててね、そういう時もありますね。あと外国の方では、幸せな人ね、生まれつきなんかいろんなことで幸せな人のことを、金のスプーンを加えて生まれてきた子みたいな言い方をするそうですね。なんか綺麗ですね、やっぱり向こうのってね。なんかサジじゃダメですよね。金のサジを加えてって、なんかちょっと違います。スプーンですね、この場合はね。スプーン加減っていうのもおかしいですね。スプーンを投げるっていうのもおかしいですね。なんかあの敵をやっつけるみたいですかね。スプーンでスパッとかいうような感じですね。ちょっと違いますね。やっぱりこういう場合は、金のスプーンを加えて生まれてくる。さじ加減っていうふうな感じでね、違う、言い方になるんでしょうけども。さじね、なんかいろいろとこう考えたんですけどね、喋る前なんか言おうと思って考えたんですけども、サジに関してはそのくらいかな。あ、そうだ。な、最後にね、これ、よく言ってる話なんですけども、親友の木内くんと一緒に住んでた頃がありまして、大阪の私の下宿に彼が転がり込んできたんですけども、それでしばらくこう住んでたら、彼は陶芸学科だったんですね。芸大に通ってまして、陶芸学科でして。で、家の中も土まみれにしてね。で、お前真ん中の部屋で、使ったらいいからなっていうのに、私の一番、私の使っている奥の広い部屋で、いつも土をですね、こう、こねてましてね。で、寝るときは自分の部屋に行くもんですから、私は寝る場所なくてね。で、そういう時期があったんですけども。まあ、私、その頃いろいろとあちこち行ってたんで。で、なかなか帰ってこなかったりすることもあったんですけども。で、久しぶりに帰ってきてですね、コーヒー入れようと思って、コーヒー入れようと思ったのに、サジがなかったんですね、スプーンが。で、どこ行ったんかなと、いろいろ探してたらですね、ああ、スプーンゲーって言って、で、その粘土の中、ぐーっとこう、開けて、ズボッと抜き出して、ああ、ごめん、ヘラに使ってたわ、っていうような感じで、出てきたという。まあ、スプーンって言ったら、まあ、そんなもんでしょうかね。どうも今日は収集つかないような状態で、まあ、いつもそうだと言えばそうなんですけどね、今日もそんな感じで、今日の春郎のよもやま話お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。